それでは本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日は旧約聖書130ページ出エジプト記17章6節です。出エジプト記17章6節。それでは拝読いたします。さあ私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前で、その通りに行った。それでは本日は、現実の中で変わらない信仰と題して、イー先生にメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、現実の歩みの中でいつも神様を見上げて歩める私たちになるように祈ります。今日の説教の主題は現実の中で変わらない信仰です。子供たちによくこのような質問をしたことがあると思うんですけど、後でどんな人になりたいんですか、どんな夢を持っていますかと聞く時があります。そして子どもたちはそれぞれ夢を持っているし、またなりたい人という表現をしています。皆さんも子どもの時にはいろいろな夢があったと思います。でも皆さんますます年を取っていかがでしょうか。子どもの時の夢を今も持っているのでしょうか。また同じく子どもの夢ではなくても、今も皆さん何かの希望、夢を持って歩んでいるのでしょうか。現実の中でなかなかそのような希望を持って歩むことが難しく感じているのではないのでしょうか。今日の御言葉を通して私たちの日々の中でどんな希望を持って、どんな信仰を持って歩めることができるのか、一緒に考えてみましょう。出エジプト記17章1節、出エジプト記17章1節を一緒に読んでみましょう。
イスラエルの全会衆は主の命によりシンの荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。
イスラエルの人々がエジプトから出て神様の導きに従って移動しています。今日の本文にも書いているように、イスラエルの全会衆は主の命令によってこのようにレフィディムというところに宿営しました。神様の命令に従ってここに宿営したということです。でもそこで何が起こったのでしょうか。飲む水がなかったということです。皆さん、このような状況についてどう思いますか。神様の命令によって今ここに宿営しています。しかしそこには飲み水がないということです。神様の御言葉に従って歩んできたのに結果が良くない、またその結果が苦しみであれば、皆さんどう思うのでしょうか。一般的に私たちは神様の命令に従う時に起こる結果何でしょうか。良いことを求めると思います。水が豊かなところ、食べ物があふれているところ、約束の地にすぐ導いてくださることを願うと思います。皆さん、何か教会、また神様のために奉仕をするとき、何か献身をするときに何を期待しますか。神様がそのような奉仕、そのような献身を覚えてくださって恵みを与えてくださることを期待すると思います。でも皆さん、もし反対のことが起こったらどう思いますか。奉仕すればするほど、献身すればするほど苦難がひどくなって、苦しみがあれば皆さんどのように感じるのでしょうか。当然私たちは神様に聞きたいと思います。なぜでしょうか、なんでこんなことが起こるのでしょうかと聞きたいと思います。今イスラエルの人々はそのような状況でした。神様の命令に従ってここに宿営したんですけど、飲み水がないということです。 どういうことでしょうか。特にアラノで水がないということはもう生存の問題で、生きるか死ぬかという問題です。神様がなぜそこに導いたのでしょうか。17章3節を読んでみましょう。17章3節を一緒に読んでみましょう。
民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためか。
アラノで水がなくて苦しんでいました。そして彼らはどうしたのでしょうか。民全体はモーセに不平を言いました。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためでしょうかと不平を言っています。水がないから子供たちがお父さんお母さん水ちょうだい水ちょうだいと言っても、もうお父さんも水がないです。もうそのような状況で不平を言っています。このような不平はモーセだけに向かっているのではなく、神様に対する不平でもありました。神様、なぜこんなところに導いたのでしょうか。神様、何をしていますかという不平であります。2節を読んでみましょう。17章2節です。
民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。
イスラエル民はモーセに、水をください、水をくださいと叫んでいます。また神様に対して試みています。なぜでしょうか。彼らが今なぜここに来たのか、神様の命令に従ってここに来たからです。神様の命令に従ったのにこんな結果なんでしょうかと神様を試みていることです。本当に神様、こんなことをなさった理由は何でしょうか。私たちを愛してくださるのでしょうか。神様、生きておられますかという質問をしながら試みています。このような姿は私たちにも起こる姿です。何か人生の歩みで何か辛いこと、悲しむことが起こったときに、私たちは当然神様に聞きます。なぜでしょうか。なんでこんな痛み、こんな苦しみの道を私を導いてくださるのでしょうか。神様は今どこにおられますか。何をなさっておられるのでしょうか。本当に私を愛してくださるのであれば、私の祈りに応えてくださるべき、問題を解決してくださるべきではないのでしょうかと聞きます。また7節を読んでみましょう。17章7節です。
それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。
この場所の名前は後からマサとメリバになりました。マサという名前は争い、メリバという名前は試みるという意味です。そこでイスラエル人々はモーセと争って、神様と争って、また神様を試みたからです。神様が本当に私たちと共におられるのかおられないのか、主を試みていました。皆さん、神様はどんなお方でしょうか。全能なるお方で、万物を治めておられる神様です。私たちを作った神様です。その神様を試みていることです。誰でしょうか。イスラエルの民が、私たちが試みていること。本当に神様がおられるのであれば、神様が善のなるお方でおられない、この苦しみ、この苦痛、この病気は何でしょうか。なぜ善のなる神様が私の病気を癒してくださらないのでしょうか。なぜ善のなる神様が全世界を治めておられる神様がこの問題を解決してくださらないのか。水がないそのような厳しい状況、現実の問題、現実な苦しみの中でイスラエル人々は神様を試みました。本当に共におられるのか。イスラエルためにとって水というのは生存の問題でした。 生きるために、今日生きるためにこの水が必要でありました。しかし神様がその水がないところに導いたことです。なぜでしょうか。理解ができないんです。それで神様に笛を言いました。このような笛を言う姿は今日の本文だけではありません。彼らはいつも何かの生存の問題が出たときにこのような笛を言いました。出エジプト記14章10節から12節、出エジプト記14章10節から12節を一緒に読んでみましょう。14章10節から12節です。
ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。すると、なんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。
イスラエルの人々が神様の導きによってエジプトから出ました。しかし彼らはどこに行けばよいのか分からなかったんです。一生エジプトに住んだのでその外の世界はあんまり知らなかったんです。そのような彼らのために神様は昼は雲の柱、夜は火の柱によって導いてくださいました。しかしその神様が導いたところはどこでしたか。前は海があります。後ろにはエジプトの軍隊が追いついているところです。なぜ神様はそんなところに導いたのでしょうか。その時にイスラエルの人々はどうしたのでしょうか。このように言っています。なぜここに導いたのか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったと。何をしているんですか。このようにここで死ぬことよりはエジプトで奴隷であった方が良かったと。生存の問題、死ぬかもしれない状況の中で彼らは、いや、ここで死ぬよりはエジプトの奴隷の方が良かったと神様に笛を言っています。出エジプト記15章24節を読んでみましょう。15章24節、15章24節を一緒に読んでみましょう。イスラエルの人々が足の海を渡りました。そして3日間水を得ることができませんでした。足の海が乾いた血のようになってイスラエルの人々は渡りました。そしてエジプトの軍隊がそこで滅ぼされる、そのような奇跡を見ました。しかし新しい問題、そのような奇跡を経験した後で3日間水を得ることができなかった状況で彼らは笛を言いました。我々は何を飲んだら良いのか。そのように言っています。またその次、16章2節から3節を読んでみましょう。16章2節から3節です。
その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出しこの集団全体を飢え死にさせようとしている。
イスラエル人々がエジプトから出て約1ヶ月半過ぎました。また新しい問題が出ました。食べ物の問題です。この1ヶ月半彼らは何を経験したのでしょうか。雲の柱、火の柱が毎日彼らを導くことを経験しました。足の海が乾いてその上を渡った。そしてエジプトの軍隊はその中で死んだことを経験しました。マラの飲めない苦い水が甘くなったことを経験しました。しかしそのような経験もこの新しい問題、 食べ物がないという状況の前で何も意味がなくなったんです。今お腹が空いているから、以前の奇跡は彼らには何の意味がないように笛をまた言いました。そして彼らはまた言いました。私たちがエジプトにいる時に満ち足りるまで食べていた、その時がましでよかったと。私たちをここで導いて飢え死にさせるためにしたのかと言っていることです。このようにイスラエルの人々は生存の問題、現実の問題の中で不平を言っています。水、食べ物、戦争、現実的な何かの問題の前にそのように反応しています。しかし皆さん、私たちはいかがであるのでしょうか。もし私たちにもそのような生存の問題、水がない、食べ物がない、何かの戦争、そのような問題が起こったら、皆さんどのように反応するのでしょうか。特にもしそれが神様の御言葉に従った結果であれば、皆さんどのように話したいのでしょうか。神様の御言葉に従って、神様の導きに従ったのに、足の海があるところに導かれました。神様の導きに従っているのに、3日間水を得ることができませんでした。神様の導きに従って1ヶ月半歩んできたのに、食べ物がない。そのような状況の中で私たちはどう反応するのでしょうか。神様、なぜでしょうか。このように神様の身元で礼拝を捧げ、神様に従って歩んで伝道して奉仕をしているのに、こんな病気、こんな辛いこと、この問題、何でしょうか。神様は今何をなさっているのかと聞きたいんです。誰も現実の問題を乗り越えることは簡単ではありません。それでは私たちはこのような日々の現実の中で、水がない、食べ物がない、戦争や病気やいろいろな問題の中で、どうやって変わらない信仰を持って続けて歩むことができるのでしょうか。どうやって目の前のこのような厳しいの現実の中でも変わらず神様を見上げて歩むことができるのでしょうか。水がなくて子供たちが水をお願いします、水くださいと叫んでも水がない、そのような状況の中でどうやって不平を言わず神様を信頼して歩むことができるのでしょうか。今日の御言葉を通してその方法を一緒に考えてみましょう。17章4節を読んでみましょう。17章4節を一緒に読んでみましょう。
そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で打ち殺そうとしています。
当時のたくさんの人々が現実の問題の中でモーセに不平を言いました。ただ不平を言っているだけではなく、石で殺そうとしていました。モーセはその時何をしたのでしょうか。神様に叫びました。私はこの民をどうすればよいのでしょうか。今にも彼らは私を石で打ち殺そうとしています。神様に叫びました。問題がある時、死にそうな状況、水がない時にモーセは何をしたのでしょうか。叫びました。水がないという状況は民もモーセも同じであります。モーセだから水がたくさんあったのではなく、同じ苦しみの中にいました。逆にモーセの状況はもっと厳しいんですね。イスラエル人々がモーセを殺そうとしていたからです。そのような厳しい深刻な状況の中で、モーセは何をしたのでしょうか。神様に叫びました。神様、どうすればよいでしょうか。どんな人が厳しい現実の中で変わらない信仰を持って歩むことができるのでしょうか。神様に叫ぶ人です。神様に叫びを求めることは、神様を試みることと違います。イスラエル人々は神様を試みました。 未熟がない状況で神様が共におられるのかおられないのかを試みました。神様が私たちを守ってくださるのか、導いてくださるのか、神様が私たちを愛してくださるのか、試みました。このような状況、現実によって神様を測りました。未熟があれば神様が共におられる。未熟がなければ神様は共におられないように、そのように判断していました。これは神様を試みることです。しかし、モーセは、未熟がない状況。人々の不衛がますますひどくなって、モーセを殺そうとしている状況の中で、神様に叫びました。神様、どうすればよいでしょうか。どうすればよいでしょうか。これが現実の中で、信仰を持って歩む方法です。神様、助けてください。神様守ってください。神様導いてくださいと祈ることです。起こっている目の前の状況、現実によって神様を判断することではなく、すべての状況の中で神様を求めることです。足の海が前にあっても神様助けてください。イジプトの軍隊が後ろにあっても神様助けてください。3日間歩いて水がなくても神様助けてください。食べ物がなくても神様助けてくださいと祈ることです。私たちの現実によって神様は何をしていますか？神様今あなたは生きていますかと聞くのではなく、神様どうすればいいでしょうか？神様助けてください。守ってください。導いてください。このような状況の中で、このような厳しい状況の中で私には何もできない神様。助けてくださいと祈ることです。愛する皆さん、病気の問題、私たちの知恵で解決できるのでしょうか？人間関係の問題、私たちの経験で解決できるのでしょうか？何をしてもなかなか解決できない問題がたくさんあります。その時私たちはどうすればよいのでしょうか？神様の助けを求めることです。叫ぶことです。神様、助けてくださいと祈ることです。不平ではなく、神様の恵み、神様の憐れみ、助けを求めて祈ることです。2番目に、どんな人がこのような厳しい状況の中で信仰を持って歩めることができるのでしょうか。17章5節を読んでみましょう。17章5節です。
主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。
神様助けてくださいと求めるモーセに神様おっしゃいました。長老たちを何人かを連れて、あなたがナイル川を打ったそのあの杖を手に取り、そして行きなさいとおっしゃいました。いつモーセはその杖を持ってナイル川を打ったのでしょうか。出エジプト記7章19節を読んでみましょう。7章19節を一緒に読んでみましょう。出エジプト記7章19節を出エジプト記7章19節を一緒に読んでみましょう。
主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、水路、池、すべての貯水池の上に伸ばしなさい。そうすれば、それらは地となり、エジプト全土で木の器や石の器にも地があるようになる。
神様がイスラエルの人々を救うためにモーセとアロンを送ってくださいました。そしてパロの前に立ってイスラエル人々を生かせるように伝えました。しかしパロはそれを許しませんでした。それで10回の災いが与えられました。この先ほど読んだ箇所はモーセが知恵を持ってナイル川を打った初めての災いです。知恵を持ってナイル川を打った時に何が起こったのでしょうか。すべての水が死になりました。ナイル川にいる魚が全部死んで 腐った匂いが出ました。エジプトの全土には地しかなかったんです。そのようにその時あなたが持って打ったその杖をまた同じく持って行きなさいということでした。これがどういう意味であるのでしょうか。今までなさった神様の御業を覚えなさいということです。水がないこのような苦しみの状況の中で、今まで神様が何をイスラエル人々になさったのか、神様がどのように導いてくださったのかを記憶しなさい、覚えなさいということです。これは今の私たちの歩みも同じであります。日々何か予想したことがない、厳しいことが起こる時があります。不安、心配、悩みが続いて起こっています。その時私たちは何をすればよいのでしょうか。今まで神様がなさった神様の御業を覚えることです。神様が今まで私の人生をどのように導いてくださって、どのように守ってくださったのかを覚えることです。ナイル川が地に変わったこと、足の海を乾いた地の上に渡ったこと、マラの苦い水が甘くなったこと、毎日マナを与えてくださったこと、毎日雲の柱、火の柱で導いてくださったことを覚えることです。その当時にはなぜ神様がそのように導いてくださったのか、なぜ水がないところに導いてくださったのかわからない時がたくさんあります。でもその時を過ぎてまた振り返ってみる時に、ああ、それであったのか、わかる時があります。愛する皆さん、何かの現実の問題、苦しみの時間の中で、今まで神様がなさったことを数えて、また覚えてみてください。その当時は、どうやってこの苦しみを乗り越えることができるのか、私にはできないと思ったことも、今まで何度も何度も乗り越えてきたと思います。それを覚えるときに、今の苦難、今の苦しみが、私たちの結論ではない、これが私たちの最後ではないことを分かります。このように私たちは現実を乗り越えるために、今までなさった神様の恵み、御業を覚える必要があります。3番目に、どんな人が現実の問題の中で信仰を持って歩むことができるのでしょうか。17章6節を読んでみましょう。17章6節です。
さあ、私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、岩から水が出て民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。
神様がモーセにおっしゃいました。さあ、私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つとおっしゃいました。どんな人が現実の問題の中で信仰を持って歩むことができるのでしょうか。私の前に立っておられる神様を見る人です。私たちには目の前の問題、現実があまりにも大きく大きく感じて、全能なる神様、全でおられる神様が見えない時があります。その時には口から不平しか出ないんです。その時には私たちが主を試みるようになります。神様、本当にこのような状況の中で共におられますか、おられないでしょうかと聞くようになります。そのような時に私たちの前に立っておられる神様を見る人が、どんなに厳しい現実があってもそれを乗り越えて信仰を持って歩むことができます。イザヤ書43章19節から20節を司会者が読んでください。イザヤ書43章19節から20節です。
見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。
20節もお願いします。
野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、 私の選んだものに飲ませるからだ。
神様がどんなお方でおられるのでしょうか。私たちの前に立っておられるお方です。水がないところから私たちを救ってくださるお方です。私たちのすべての問題をご存じでおられる神様です。そして神様の御心を必ず成し遂げられるお方です。今私たちが直面しているそのような問題、水がない状況、200万人以上の人々が不衛を置いているこのような状況の中で、すべてを収めておられ、解決してくださり、導いてくださる神様を信じることです。私たちはこのようなすべての問題の前に立っておられる神様を見る信仰が必要です。どんな人が経済的な問題、人間関係な問題、将来の問題、病気の問題、いろいろな厳しい状況の中で変わらない信仰を持って歩むことができるのでしょうか。どんな問題があってもその前に立っておられる神様を見る、その神様を信じる人が信仰を持って歩むことができます。愛する皆さん、神様は荒野で道を設ける、荒れ地で川を設けるお方です。その神様を信じて、どんな時でもその神様を信頼して歩むことです。申命記一章三十三節を司会者が読んでください。申命記一章三十三節です。
主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立っていき、夜は火の中、昼は雲の中にあって、あなた方が行くべき道を示されるのだ。
愛する皆さん、神様はどんなお方でしょうか。私たちの先に立って、私たちが行く道を教えてくださり導いてくださるお方です。その神様が今どこに導いたのでしょうか。水がないところです。それで私たちは聞きたいんです。なぜ神様、こんな水がないところに導いたのでしょうか。なぜ神様、このように足の海があって渡ることができないところに導いたのでしょうか。なぜ神様、3日間水がない道を導いてくださり、苦くて飲めない水があるところに導いたのか。こんな歩み、こんな道、こんな苦しみ、こんな辛いこと何でしょうかと聞きたい時がたくさんあります。なぜでしょうか。神様はなぜそんな道に私たちを導いたのでしょうか。申命記8章2節から3節を一緒に読んでみましょう。旧約聖書申命記8章2節から3節、申命記8章2節から3節を一緒に読んでみましょう。申命記8章2節から3節です。
あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。
なぜ神様はエジプトからイスラエル人々を連れ出して足の海の前に導いたのでしょうか。なぜこんな水がないところに導いたのでしょうか。なぜ私たちのそれぞれの人生を苦難の道に、苦しみの道に導くのでしょうか。なぜ神様は私たちを苦しめる、飢えさせる、私たちを試すのでしょうか。そのようなすべての道を通して神様は何を私たちに教えてくださるのでしょうか。それは、私たちの人生は盤だけで、目の前のこの世の何かのものによってだけ生き残るのではなく、主の御口から出るすべての主の御言葉によって生きることを私たちに 教えるためです。このような苦しみの道、水がない道、食べ物がない道を通して、私たちの中心が万から神様の御言葉に、水から神様の御言葉に、私たちの何かの判断ではなく神様の御言葉が中心になって歩めるように導いてくださることです。しばらくは苦しむ時ももちろんあります。しばらくは水がないところで辛いんです。しかし神様は必ずそのすべての道を通して、私たちの中心がただ一つ神様の御言葉によって生けるように教えてくださいます。もし私たちの中心が神様の御言葉ではなく、自分の名誉、自分のプライド、お金や家族やいろんなことが中心になっているのであれば、このような道を通して、それではなくただ神様の御言葉が中心になるように教えてくださることです。御言葉の中心で歩む人が、どんな厳しい状況の中でも信仰を持って歩むことができます。最後に、どんな人が現実の問題の中で信仰を持って歩むことができるのでしょうか。今日の本文、出エジプト記17章6節を読んでみましょう。今日の本文、出エジプト記17章6節。今日の本文、出エジプト記17章6節。17章6節を一緒に読んでみましょう。
さあ、私はそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。
モーセは神様の御言葉を聞いてどうしましたか。その通りに行ったと書いています。どんな人が厳しい現実の問題の中で信仰を持って歩むことができるのでしょうか。神様の御言葉に従ってその通りにする人です。神様の御言葉に従順する人です。今厳しい状況、水がない状況です。水がなくて人々がモーセを殺そうとしている状況です。その時に神様がモーセに、知恵を持って岩を打ちなさいとおっしゃいました。すぐ水を見せないと死ぬかもしれない状況の中で、岩を打ちなさいとおっしゃいました。皆さん、一般的に知恵で、木で石、岩を打ったらどうなるのでしょうか。木で石を切ったら何が どのような結果になるのでしょうか。一般的に木と石とどちらが強いでしょうか。当然石が強い。神様は今、もっと弱いものを持って、もっと強いものを打ちなさいと言っていることです。今までの経験であれば、知恵を持って岩を打ったら知恵が壊れますよ。その時モーセはそれを知らなかったのでしょうか。今までの経験で知らなかったのでしょうか。モーセもよく知っていたと思います。知恵を持って岩を打つことは愚かなことだと。逆に知恵が破れる、壊れる、そのようなことはモーセも知っていました。しかしモーセはどうしたのでしょうか。その通りに行ったということです。その通りに行ったということです。自分の経験や知識や自分の判断を超えて、ただ神様がおっしゃったことをその通りに従ったということです。モーセは神様に言わなかったんです。神様、この知恵を持って、この知恵がどんなに強くても言い合うったら知恵が壊れますよ。神様、今のこのような不平があふれている状況で知恵さえ壊れたら、人々は私を殺すことは当然です。神様、しかしモーセは言わなかったんです。言わずにただ知恵を持って矢を打ちました。今までの経験、知識すべてを超えて、ただ 神様の御言葉に従いました。その時どうなったのでしょうか。岩から水が出て、イスラエルの民が飲んだということです。もしモーセが今までの経験、知識に基づいて岩を打たなければ、いや神様打ったらもう知恵が破れるから、もう壊れるからできないと言ってやめたら、現実は何も変わっていなかったことです。どんな人が厳しい現実の中で信仰を持って歩むことができるのでしょうか。主の御言葉に従う人です。その通りに行う人です。どんなに水がない状況でも、人の不衛があふれている状況でも、その中でも信仰を持って続けて神様に従うときに、現実が変わることです。愛する皆さん、私たちはそれぞれ日々いろいろな問題、不安が次々起こっています。コロナ禍で問題がない人は一人もいないんです。外には出さなくても、心の内には人間関係やお金の問題、健康の問題、職場の問題、いろいろな不安、心配、悩み、苦難、苦しみ、苦痛が誰でも持っています。そのような状況の中で私たちはどうやって信仰を持って日々歩むことができるのでしょうか。主に叫んでください。主に叫ぶことです。神様、助けてください。神様、助けてください。守ってください。これはどうすればよいのでしょうか。神様の力、知恵がなければ何もできないと神様を求めることです。神様は今も私たちを守ってくださり、導いてくださるお方です。それを信じて祈ることです。そして問題の中で神様を見上げてください。問題だけではなく、問題の前に立っておられる善のなる神様を見ることです。神様は今も私たちと共におられ、善のなる力を持って私たちを守ってくださり、導いてくださるお方です。どんな問題があっても、それより力強い神様がその前に立っておられます。問題だけを見て、どうすればどうすればというのではなく、その前に立っておられる神様を信じて祈りましょう。そして従うことです。私たちの経験や知識、考えで判断でするのではありません。従うことです。従うことです。もちろん理解ができない歩みはたくさんあります。聖書の中で神様の導きはいつも理解できる道ではありませんでした。アブラムに愛するイサクを捧げなさいと何を言っておられるのでしょうか。私たちの理解にはできないことがたくさん聖書には書いています。その時どうすればよいの。足の海があるのにそこに導く神様の身元でどうすればよいのでしょうか。こんな弱い知恵で岩を打ちなさいという神様の命令の前でどうすればよいのでしょうか。従うことです。私たちの判断では、私たちの経験では、知識ではありえないことであっても従うことです。御言葉が中心になって、それによって生きることです。その時私たちは変わることを経験します。水が出ることを経験します。共におられる神様に出会います。私たちを導いてくださる神様に出会うことです。愛する皆さん、問題がたくさんあるのでしょうか。その時こそ私たちの信仰が成長する時間です。飢えているのでしょうか。水がないのでしょうか。食べ物がないでしょうか。いろいろな問題が次々起こっているのでしょうか。苦しみの中におられますか。その時こそ神様が 私たちを成長させてくださって、世の中の何かが中心になるのではなく、ただ神様の御言葉が私たちの中心になるように導いてくださる時間であります。愛する皆さん、今叫びましょう。日々の歩みの中で叫びましょう。主の御業を覚えて叫びましょう。主が今まで私たちを導いてくださったその道を覚えて叫びましょう。問題の前に立っておられる全能なる神様を信じて叫びましょう。そして神様がおっしゃることを信仰を持って従いましょう。その時、このようなモーセを通してイスラエルの人々全体が水を飲むようになること、それが今の私たち一人一人を通して行われることであります。神様の御言葉に従う一人一人を通して私たちの家族が救われます。神様の御言葉に従う一人一人を通して私たちの周りが変わります。神様の命令に従う一人一人を通してこの日本が、世界が変わります。水がなくて困っている人々がその豊かな水を飲むようになります。愛する皆さん、私たち一人一人を通してこの世に変わることが起こるように、今日も主の御元で歩めるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、神様はなぜイスラエル人々を水がないところに導いたのでしょうか。神様はなぜ私たちの日々の歩みでこんな苦しみ苦難を許すのでしょうか。神様、なぜ私たちの環境は変わらないのでしょうか。なぜこのような厳しい状況が続いているのでしょうか。神様、その時私たちは不栄の口を開けるのではなく、叫び声の口を開けるように、神様の助けを求める口を開けるように導いてください。今までなさった神様の御業を覚えて、不平ではなく感謝と賛美を捧げるように導いてください。そしてどんな状況の中でも生きておられる神様を見上げて、その神様を見て歩めるように、そしてどんな時も神様の御言葉が中心になって、御言葉に従って歩む私たちになるように、そのような従順の歩みを通して水がたくさん出て、たくさんの人々がそのような水を飲むことができるように、私たち一人一人の従順を通して周りの人々がイエス・キリストに出会って永遠の命をいただいて歩めるように、神様、私たちを、シオン教会を、一人一人を用いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。